今日の御言葉を読むとき、私たちは何度読んでも分かりにくい御言葉だ、そう思ってしまいます。無理もありません。あの優しいイエス様が荒々しい姿を見せておられますし、イチジクの木を枯らすという出来事は、福音書の中でただ一つ、イエス様が裁きを示された奇跡だからであります。しかしこの時、イエス様は十字架の死を前にいたしまして、すでにエルサレムに来ておられました。先週の御言葉でその様子を皆さんはご覧になったと思います。そして今日の御言葉から主の御心を私たちが受け取るためには、まず今日の直前の御言葉、先週の御言葉の最後になるわけですが、その11節のところをもう一度聞かなければならないと思います。でこう書いてあります。こうしてイエスはエルサレムについて神殿の境内に入り、辺りの様子を見て回った後、もはや夕方になったので12人を連れてベタニアへ出て行かれた。イエス様はエルサレムについてすぐに神殿の境内に入って、すべてを見回られた、これはすべてをよくご覧になった、そう書いてある言葉です。そしてイエス様は弟子たちと共に夕方、多分歩いて1時間足らずのところにあるベタニアへと宿を取るために出て行かれます。そして翌日、つまりマルコによる福音書はこのところでですね、時の経過が分かる書き方をしているわけです。この夜から朝にかけての間、夕方から翌日と書かれている朝までですね、主イエスがどのように過ごされたのか、これは記されていません。でも同じマルコによる福音書の1章の35節には、朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出かけていき、そこで祈っておられたと、そうあります。また6章のところで、あの5000人の給食の後、弟子たちを先に船に乗せてベトサイダに向かわされた後、群衆と別れてから祈るために山に行かれたとあります。そして夜明け頃に湖の上でこぎ悩んでいる弟子たちの船のところへ、湖の上を歩いて行かれたと、そういうのです。ですから今日の御言葉が示す前夜からその朝にかけての時を、神殿の様子を詳しくよくご覧になったイエス様がどのように過ごされたのか、もちろん父なる神様に祈られたということは私たちによくわかることではないでしょうか。実は今日の御言葉のテーマは祈りであります。主イエスは翌日の朝、もう一度エルサレムへと向かわれます。ですから十二節の言葉は私たちに主イエスの思いを告げているはずであります。十二節に何と書いてあるのか、 翌日一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。皆さんはイエス様が空腹を覚えられた、でその場面を思い出されることでしょう。そうですね、あの荒野の誘惑の場面です。マタイの4章の初めのところを見ますと、イエス様が福音伝道を前にしてサタンに試みられるために荒野で40日間断食された、そう記されています。で、あのところにですね、空腹を覚えられたと、そう書いてあります。そしてその空腹を覚えられたということの意味は飢えたということです。まあそれはそうですよね。40日間の断食ですからね、あ、お腹が減ったなんてもんじゃないはずですね。飢えられた。で、その言葉と全く同じ言葉がここに用いられているわけです。ですからイエス様がこの日朝ごはんを召し上がっていなかったからお腹が空いたというようなことではないんですね。この空腹を覚えられたという言葉は、あの三条の説教の中で、義に飢え渇く人は幸いである、そう言われたところに用いられている言葉です。飢え渇くということですね。荒野の誘惑のところでは、人の生くるはパンのみによるにあらず、神の口よりいずるすべての言葉による、そうイエス様は言われました。そのイエス様がここで飢えを覚えられたんです。ですから何に対する飢えなのか、それは人々の信仰に対する飢えであります。神様の言葉を聞こうとしないその人々に対する、その信仰に対する飢えです。イチジクが出てまいりますが、イチジクというのは旧約聖書を見ますと、イスラエルの民を示す例えにしばしば用いられるものです。ブドウとかですね、イチジクが用いられます。ここでも葉の茂ったイチジクの木、これはエルサレム神殿とそこにいる人々の姿を例えたものです。葉は茂って木を養っておりますが、主の求められる実をつけていません。まあ、ここにはですね、イチジクの季節でなかったと書いてあるんですね。つまりイチジクの実が熟す季節ではなかったというんです。しかし、イチジク自身の時よりも、ここでは主イエスの求める時の方が先行しています。信仰を求める時が先行しているわけです。皆さんまた思い出されるでしょう。ルカ伝の13章のところに、実のならないイチジクの例えが出てきます。ブドウ園の主人が、ブドウ園の中にイチジクの木を植えていた、まあはびこってたわけですね。ところがその実を探しに来るけれども3年経っても実がならない。主人は怒って園庭にこれを切り倒してしまえと、そう命じます。しかし園庭は、今年もこのままにしておいてください、木の周りを掘って肥やしをやってみます、もしそれでダメなら切り倒してください。そう訴えるわけです。この時園庭が誰を示しているのか、主人が誰を示しているのか、 イチジクの木が誰を示しているのか。これはよくわかる例えです。なぜなら、その例えの直前に、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びるという主イエスの言葉があるからです。主イエスという救い主を迎えたエルサレム、イスラエルの民、そこに主を信じる信仰があるのか。神殿をよくご覧になったイエス様は、そのイチジクの木を用いてここで語られているわけです。イエス様は弟子たちを連れてエルサレム神殿に入られました。そしてそこで行われていることをまたご覧になるわけであります。そこには人の思いが満ちている、そういう現実がありました。礼拝のためにと言いながら、そこで自分たちの利益を上げることに集中している、そういう人々があふれている。またそれを許して自分たちも利益に預かっている祭司長たちがいる。人々の思いと求めが神殿にあふれているということです。私たちはここで教えられます。イエス様がそれらの人々を追い出して人々に言われた言葉、これはイザヤ書の56章とエレミア書7章の言葉でありました。こう書いてあるではないか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。この言葉が示しているのは、礼拝も祈りも私たちの思いや求めが満ちるところではなくて、主の御心が満ちるところ、その主の御心を私たちが受け取るところだということです。それが聖書の示す救いであり、また信仰になっていくのであります。エルサレムに入るイエス様に対して、人々はホサナと叫びました。今救ってくださいという意味です。しかし、主イエスの救いは、人々の求め、人々の飢えを満たすものではなくて、神の口から出る言葉によって人々を生かす救い、神様の与えてくださる救いでありました。で、その神の御心を求める信仰が、そこに身をつけていない、そういうイスラエル、自分たちの思いや願いばかり満ちて葉を茂らせて神の御心と救いの時を受け取っていないエルサレム、その現実がここに示されているわけです。ですから主イエスはこの神殿を私の家だとそう宣言されて、誠の救い主として神様の御心を満たすために、あえて荒々しいお姿でそこに立たれているわけです。だからこそベタニアへとまた出ていくときに、あのイチジクは枯れていました。それを見て驚くペテロたち、弟子たちに対してイエス様は神を信じなさいと言われます。 これは聖書の原文では神の信仰を持てと書いてあるんです。神の信仰とは神への信仰ということです。神を求める信仰、神が求められる信仰ということです。そしてその信仰の確かさというものを主は示されます。これも旧約聖書ゼカリア書4章の言葉につながるものです。そして皆さんお気づきでしょう。このゼカリア書9章には先週見たロバの子に乗られた救い主を示す予言が記されているわけです。そしてイエス様は言われます。24節、だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。これは三条の説教にある、あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。その言葉に重なりますし、またそこにある求めなさいから始まる言葉ですね。あなた方の天の父は求めるものに良いものを下さるに違いない。そこにつながっていきます。そして25節、実は皆さんこれ26節がですね、なんか印がついてて消えてるんですよね。これは今私たちが読んでいる聖書では、この言葉は除かれている、原文のことを見てそれを除いたということですけれども、この26節、マルコによる福音書の一番最後を見ますとですね、そこに書いてありますよ。ですからそれをご覧になっていただきたいと思うんですが、この25節、26節も含んで、実はマタイの三条の説教の6章のところにある主の祈りの終わりにある言葉と全く同じものです。私たちが唱えるその主の祈りのその後に書いてある言葉と全く同じものです。つまり主イエスは神の御心を満たす祈りを示しておられるわけです。その祈りが満ちる家、それこそが主の神殿であり教会である。またイエス・キリストを信じる私たち一人一人であるということです。コリントの信徒への手紙の1の3章の16節17節でパウロはこう言っています。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方は神の神殿なのです。その神殿である私たちを必死に守られる姿、それがこの宮清めのイエス様の姿です。また私たちを守り抜かれるその姿が十字架と復活のお姿です。そして聖霊は私たちに神の信仰を持たせてくださいます。神による信仰を 聖霊は与えてくださいます。主イエスの救いを信じる神への信仰、神による信仰が与えられています。この信仰に立って誠の命に生きる幸いを味わっていく、それが今日の皆さんの姿です。そして私たちを愛してくださるその神様の御心をいつもいただいて歩んでいく、それが私たち教会の姿であります。主が私たちのためにどんなにか心を砕いていてくださるか、またご自分の命を惜しみなく与えていてくださるか、私たちを大切に取り扱っていてくださるか、そのことを御言葉によって教えられて前に進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたがイエス・キリストを私たちにお与えくださいました。そのことの大きな意味を今また私たち御言葉によって教えられます。私たち一人一人があなたを褒めたたえる器として、どんなにかあなたに愛されているか、そのことをどうぞ一人一人があなたの与えてくださった信仰によって受け取り、感謝をして喜びを持って前に進んでいくことができますように導いていてください。この週のすべてのこと、あなたが伴っていてくださいまして、あなたの栄光を表してくださるその道筋となりますように、感謝と祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。